この朝の説教題、アッパ父よは、マルコによる福音書14章36節から示されました。36節にはこう記されています。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。本日の説教は主の祈りの公開の第3回となります。主の祈りの第3の祈り、御心の天になるごとく地にもなさせたまえを心に留めながら、本日の行動礼拝のために与えられましたマルコによる福音書14章32節から36節より、神様の御言葉を示されてまいりたいと思います。新共同訳新約聖書の92ページになります。イエス様は36節の祈りの冒頭で、主なる神様にアッパ父よと呼びかけておられます。アッパというアラム語の父に対する呼びかけは、親しみを込めた表現です。ゲッセマネの祈りと呼ばれるこの祈りで、イエス様は主なる神様を父と呼ばれます。聖なるお方であられる主なる神様にアッパ父よと呼びかけておられます。これはイエス様が主なる神様の独り子であられ、主なる神様の御子であられる、子なる神様であられることを示しています。そして父なる神様と子なる神様であられるイエス様との間には親しみを込めた信頼が満ちているのです。この信頼こそがイエス様の苦しみや悲しみをまるで神様にぶつけるような祈りを支えているのです。父なる神様への信頼があるからこそ、イエス様は、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますようにと祈っておられるのです。ゲッセマネはエブライ語で油絞りという意味で、エルサレムの東側、ギドロンの谷を東に渡ったオリーブ山の西向きの麓にある園です。おそらくオリーブの実から油を絞る圧搾が行われていたのでしょう。現在はカトリックのフランシスコ会の教会が建っており、園内には樹齢2000年に及ぶと言われるオリーブの木があります。イエス様はこの園に幾度か弟子たちと行かれました。そして十字架につけられる前の夜、イエス様はこの園で必死に祈られました。33節から34節にはこう記されています。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。ここでイエス様はひどく恐れてもだえ始めて、 弟子たちに、私は死ぬばかりに悲しいと言われます。この三人の弟子たちはガリラヤ湖で漁師をしていた人たちで、大切な時にはイエス様と行動を共にする人たちです。イエス様は父なる神様を何でもおできになるお方であられると信頼され、その上でひどく恐れもだえ始め、死ぬばかりに悲しいと言っておられます。イエス様は人間の罪に対する神様の怒りがどれほどであるかをご存知です。十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかとイエス様は叫ばれました。それは人間が自らの罪のために神様によって死と滅びへと見捨てられる恐ろしさをイエス様ご自身が心の底から恐れ悲しんでおられるからです。この時イエス様は神様の怒りの凄まじさを一人で身に受けておられました。そしてこの怒りが人間へと下ることのないようにと必死で祈っておられたのです。しかし弟子たちにはイエス様の恐れや悲しみ、祈りの必死さが分かりません。イエス様は弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさい、ここを離れず目を覚ましていなさいと言われました。そうであるにもかかわらず弟子たちは眠ってしまったのです。私たちは神様に裁かれるべき自分の罪を知らされても、神様の怒りを恐れもだえることがどれほどあるでしょうか。私たちが神様の怒りさえわからないものであるにもかかわらず、イエス様は御心にかなうことが行われますようにと祈られました。父なる神様を何でもおできになる全能のお方であられると信頼され、死と滅びへと見捨てられる恐れと悲しみと向き合い必死で祈ってくださったのです。そして御心に従ってご自分から十字架におかかりになる道へと向かわれたのです。主の祈りの第三の祈りは、御心の天になるごとく地にもなさせたまえです。この祈りは確かに神様の御心の通りになさってくださいという祈りです。自分の思いや願いではなく、神様のご意志の通りになさってくださいと祈っているのです。自分を中心とすることから離れさせ、神様を中心とさせてくださいと祈っているのです。しかし、人間は罪を犯す以外は何もできないのだから、何もしないでよいのではありません。むしろ神様の救いの歴史に加わり、御心を担うものでありたいからこそ、こう祈るのです。地にもならせたまえではなく、地にもなさせたまえと訳していることは、意味があると言えるでしょう。御心を担うものであるためには、 自分の思いや願いから自由でなければなりません。そこにこそ主の祈りの真髄があるのです。マタイによる福音書6章10節の後半を振り返ってみましょう。御心の天になるごとく地にもなさせたまえという第三の祈りの元となった箇所です。御心が行われますように、天におけるように、地の上に、天におけるように地の上にもという御言葉は、私たちが祈っている主の祈りでは第三の祈りの中に組み込まれていますが、元になった御言葉では第三の祈りの後に加えられています。ですからこの御言葉は第三の祈りだけではなく、前半の神様のための三つの祈りのすべてにかかっていると捉えることができます。天においては神様の皆が崇められ、神様のご支配が実現し、神様の御心が貫かれています。それと同じことが地の上でも行われますようにと祈るのです。これは神様を見上げ、自分から自由になり、神様のご栄光を求める壮大な祈りです。そしてこれらのことがまずこの私から始まりますようにと祈るのです。それではこの第三の祈りの中で何が求められているのでしょうか。私たちはこう問いかけるときに、何よりもイエス様が神様の御心をどう伝えておられるのかを捉えなければなりません。イエス様によれば、神様の御心は人間を罪による死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出すことです。迷い出た羊の例えではこう言われています。これらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。またヨハネによる福音書6章38節から4節ではこう言われています。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を得ることである。私がその人を終わりの日に復活させることだからである。このようにイエス様は一人でも多くの人何としてでも救い出そうとされるのです。それではイエス様がこう祈るようにと第三の祈りを教えられたのはなぜでしょうか。神様は天におられる父であられ、自由なお方であられます。ある民を選ばれ、その民をご自分の民となさいます。そしてご自分の民に救いの御心を知らせ、祈りに加わるようにと求めておられます。それがご自身にとってどうしても必要なのではありません。神様は 私たちが願おうが願うまいが御心を実現されます。神様、憐れみをもって私たちの祈りを必要としてくださっておられるのです。私たちはゲッセマネで祈られたイエス様に、神様の御心へ実現に、神様の御心の実現に祈りによって加わろうとされるお姿を見出します。イエス様は主の祈りによって教えられた祈りを、ゲッセマネの祈りにおいてご自身で祈られました。私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますようにと。イエス様と父なる神様との間にズレがあったのではありません。先に拝読いたしましたようにいたしました、ヨハネによる福音書6章にありますように、イエス様は神様の御心を行うために使わされたのです。イエス様が十字架におかかりになる前の夜にこの祈りを祈られたことは、主の十字架が神様の救いの御心の実現のためであったことを示します。この杯を私から取り除けてくださいと祈られた杯は、終わりの日の裁きをイエス様が人々に代わって十字架の上で受けられることを意味します。主の祈りの第三の祈りは、自分を無にして神様の御心に従わせてくださいと祈ったのではありません。神様の御心に自分自身を積極的に関わらせてくださいと祈り求めているのです。主の祈りの前半は私たち自身のための祈りではありません。第三の祈りで求めているのは、私たちの行為ではなく神様ご自身の行為です。それと同時に、この祈りは神様の御心にお応えする積極的な力が与えられますようにと祈り求めているのです。神様の御心に積極的に組み入れていただくように求めているのです。そしてこの祈りは、御心を成し遂げられる神様、御心を成し遂げられるのは神様ご自身であられることを信頼し、その信頼によってどのような時に希望を失わない喜びの祈りでもあるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、どうぞ共に集って行動礼拝を守ることのできない私たちを、日々主の祈りを共に祈り続け、使徒信条を共に告白し続けるものとしてください。どうぞ私たちをイエス様が祈られたように、主なる神様にアーパ父よと呼びかけ、私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと祈るものとしてください。神様を信頼して御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈り続け、神様の御心にお応えする積極的な力が与えられるものとしてください。神様の御心に積極的に 汲み入れていただくように祈り求めるものとしてください。どうぞ御心を成し遂げられるのは神様ご自身であられることを信頼し、その信頼によってどのような時にも希望を失わず、心から喜んで神様の御心の実現に向けて祈りによって加えられていくものとしてください。怪我や病気のために、ご高齢のために、入院をされているために、さまざまなことのために困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方の痛みや苦しみを取り去り、課題や悩みを解決へと導いてください。どうぞ教会の隣接地の購入と牧師館の建築に向けての私たちの歩みを聖霊なる神様の導きによって御心にかなったものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。